今お読みいただきました聖書の箇所でありますが、今日の聖書箇所は旧約聖書の中でも有数のと言ったらいいでしょうか。本当にいくつかの指に入るくらい、理解に苦しむところだと思います。皆さん、これを読まれまた聞かれてですね、本当にどうしてだろうということを思われると思うんですね。神様がアブラハムにその愛する子イサクを犠牲として捧げなさい、生贄として捧げなさいと言われたというのであります。そしてそのアブラハムはそれに従った、アブラハムは信仰を持ってそれに従ったというところであります。どうしてそんなことを神様が要求されたのだろうか。そんな子供、あなたの子供を犠牲にしなさいということなんかをどうして神様が要求されたんだろうかと思いますね。だいたいイサクはこのアブラハムが神様に約束を持って与えられた、アブラハムに神様ご自身が与えてくださった子供であります。アブラハムは長い間待って待って待って、本当に高齢になって、でも本当に神様の言葉を信頼して与えられた子供であります。どんなにかアブラハムにとって喜びだったでしょうか。どんなにアブラハムにとって本当にイサクの存在が大きかったかと思います。そして神様はその子供を通して、そのイサクを通して神様の祝福が子孫に伝わっていく、子孫に及んでいく、その子孫によって世界中の人々が祝福を受けるとまで言われたその子供でありました。約束の子供であります。喜びの子供であります。本当に、アブラハムとこのサラにとってですね、待って待って待って与えられた大切な大切な存在でありました。その子供を犠牲にしなさいなんて、そんなひどいことはあるだろうかと私たちは思います。そんな理解に苦しむことはあるだろうかと思います。そんな疑問を持ちながらも、この聖書を今日は本当に読んで、そこから私たちに語ろうとしていることは、神様が語ろうとしていることは何だろうかということを知っていきたいと思うのでありますが、ここで神様の思いが何箇所かに表されているんですが、その一つは十二節の言葉であります。御使いが言った、わらべを手にかけてはならない。あなたは何も彼にしてはならない。あなたの子、あなたの一人子さえ私のために惜しまないので、あなたが神を恐れるものであることを私は言いました。あなたは一人子イサクを私のために惜しまなかったというのであります。そして17節にも同じことが書かれていますね。私は、ごめんなさい、16節ですね。16節に同じことが書かれています。あなたがこのことをし、あなたの子、あなたの一人子をも惜しまなかったので、あなたの子、あなたの一人子をも惜しまなかったのでとあります。つまり神様と、神様がお与えになった一人子イサクとどっちが大切ですか。神様に従うためならば一人子イサクさえも惜しまなかった、それが神様の目に留まったというのであります。神様ご自身と神様がお与えになった一人子イサクとどっちが大切ですか、それを問われたのであります。それが問われる、どっちが大切ですかと問われることは、アブラハムにとっていつの間にか神様よりもイサクの方が大切になってしまっていたのではないかと思います。本当にイサクとその日々を過ごしている中で、神様よりもイサクの方が大切になっていたんでありましょう。神様、私とイサクとどっちが大切ですかと神様が聞かれるなんて、なんて神様は独占欲が強くて、神様はわがままで、神様は、本当にそんなひどいと思うかもしれませんけど、そうではなくて、それはアブラハム自身のためだった。 神様を第一に、私たちは神様と共に歩むように作られたから、神様を第一にして初めて私たちは人との関係が祝福される、子供との関係も祝福される、周りとの関係も祝福される。だから神様は私たちのために、アブラハム自身のためにその究極の選択を迫られたのであります。私を第一とするときに、あなたの子供も祝福されるんだよ。あなたの子供との関係も祝福されるんだよ。そのことの中で、このアブラハムは神様に従ったのでありました。そして、神様に従ったときに、神様はイサクをアブラハムの手に戻されて、神様の祝福が更新されていった様子が、ここに書かれています。神様が究極の選択を提示して私たちに従うことを求められるときに、本当にそれは私たちのこの軸がぶれて、私たちの本来大事にすべきものが大事にすべきものではない、違うものに私たちの目がとどまって、大事にすべきものにがもうどっか行ってしまったときに、本当に私たちが本来大事にすべきものに目を向けるようにと神様が求められているのではないかと思うのであります。もちろん今この時代に私たちは神様から、その子供を犠牲にしなさい、捧げ物にしなさいなんて言われることはありません。すでにイエス様という特別な犠牲が捧げられたのでありますから、動物も犠牲になることはそのイエス様の十字架で終わりになりました。それまではイエス様の十字架までは動物が犠牲になって私たちの罪を背負っていったのでありますけれども、動物さえイエス様の十字架によって犠牲になることがなくなったのでありますから、私たちがその子供を犠牲にしなさい、そういうことを神様が要求されることはありません。でも同じ問いかけが今も私たちに問われているんだと思います。全く同じ問いかけが、あなたは私を第一としていますか、あなたは私を本当に第一としていますか、そのことが今も私たちに問われているのであります。今日はそれに本当に私たち自身の答えを一人一人が神様に出させていただきたいと思います。一人一人が周りを見ないで一人の人間として神様の前に出ようじゃありませんか。あなたは神様を第一としているでしょうか。まず第一に、神様か神様が与えてくださったものか、これは大と同じであります、兄弟と同じでありますが、このことについてお話をさせていただきたいと思いますが、神様は私たちに必要なものを与えてくださる方であります。家族を与え、友を与え、導き手を与え、経済的な必要を与え、才能を与え、チャンスを与え、仕事を与え、健康を与えてくださいます。でもしばしば私たちはその神様が与えてくださったものの方が大切になり、それを頼りにして神様ご自身を見失ってしまうことがあります。しばしば神様はそれを軌道修正なさいます。私がいるじゃないか、私だけで十分じゃないか。私たちは今どうでしょうか。神様を第一にしているでしょうか。それとも神様が与えてくださったものの方を、神様が与えてくださるものの方に注目して、神様の方が見えなくなっていないでしょうか。神様が与えてくださったものを大切の方を大切にしていることがあるのではないでしょうか。皆さん、私たちが人間関係でそれをやったらすごい傷つきますよね。皆さん、あなたの存在はいらないけど、あなたのくれるものは欲しい。妻や夫や親をですね、キャッシュマシンと同じレベルでお金を持ってきてくれる人にしてしまったり、家事をやってくれる人にしてしまったり、私たちはしてないでしょうか。これ、あなたのこのあれが、この行動が あなたが与えてくださるもの、くれるものが必要であって、あなた自身は必要ない。私たちが誰かにそれを言うならば本当に失礼で、何を考えているんだ。冗談じゃない。俺のことは何だと思う、私のことは何だと思っているんだ。私たちはそんな思いになります。その人の存在を喜ぶのではなくて、その人のしてくれることだけを喜んで利用して、その人自身は必要ない。そんな失礼なことを私たちは人間に対してするならば、本当になんてやつだとなるでしょう。でも同じことを結構私たちは神様にしていることはどれだけあるだろうかと思うのであります。神様、必要を満たしてください。神様、健康を守ってください。神様、仕事を与えてください。神様、伴侶を与えてください。神様、子供を与えてください。神様、子供に才能を与えてください。神様、成功するチャンスを与えてください。神様、信頼して一緒に歩める一緒に奉仕できる仲間を与えてください。兄弟姉妹を与えてください。私たちはいろんな願いを、いろんな祈りをしながら、私たちはそれは間違いじゃないです。本当に私たちは求めたらいい、求めなさい、あなたにそれが与えられますと神様は約束してくださいました。私たちは求めることが大切です。でも本当に私たちがそれを求めることをしながら、私たちと一緒に歩もうとされる神様ご自身を私たちはどれだけ求めているでしょうか。神様ご自身を私たちはどれほど喜びにしているでしょうか。他の何がなくても、他の全てがなくても、神様がおられるから私は大丈夫ということを私たちは経験しているでしょうか。私がものすごく目が開かれた、クリスチャンとして歩む中でですね、すごく目が開かれた書物の一つに、このジョン・ホワイトという人が書いた、もう30年、40年くらい前でしょうかね、書かれた本でありますが、ジョン・ホワイトという人が書いた、ザ・ファイトという本があります。日本語にも訳されて、信仰生活入門という題で出版されて、もうすごい題が違いますけれども、The Fight というこの本があります。残念ながら日本語の方はですね、絶版でありまして、古本でしか手に入らないんでありますが、その本の中に、導きという、ガイダンスという項目があります。どのように神様の導きを知っていく、神様がどのように私の人生を導こうとされているか、そのことをどうして知っていくんだろうか、どう私たちが決断が必要な時にどうして神様の喜ぶ決断ができるだろうか、そのことをですね、書いてある書があります。皆さん、この導き、知りたくないですか。この導きが分かったらどんなに私たちは、いいかなって思いますね。もしも何かこの一つの方法でですね、神様がどう願ってらっしゃるのか、分かったらどんなに楽ってことないでしょうけど、どんなにか助かるだろうかと思いますね。大学に行くとき、仕事を決めるとき、結婚を決めるとき、伝道者になろうと決心をするとき、神様は私にどういう願いを持ってらっしゃるんだろうか、神様はどう願っていらっしゃるのか、それが分かればと思います。一つ大きな買い物をするとき、それが分かればどんなにかと思います。教会では街道を求めていますが、そんなときにも、いつも神様の導きが分かれば、神様はこのように導いていらっしゃるというのが分かれば、どんなにいいことかと思います。昔の人の聖書の時代の人のように、はっきりとこうしなさいと言ってもらえれば、どんなにか助かるかと思います。夢に出てくれば、どんなに助かるかと思います。もちろんそういうことも神様はなさいます。でも、ジョン・ホワイトはこう言うんですね。いろんな方法を紹介した後に、最終的にはこうだという。こういうことを私たちは、御言葉に聞いていくことが必要ですよ。助言を聞くことも必要ですよ。いろんなことを、でもそれらすべてこの一つのことを絶対化しない方がいいですよ。と言いながらですね、彼はジョン・ホワイトとこう言うんですね。私たちはガイダンスを求める、導きを求めるけれども、すでにあなたはずっと共に行ってあげようというガイド、導き手を持っているんじゃないか。ガイダンスよりもあなたに必要なのはガイドじゃないか。そのガイドと一緒に歩むことを考えていけば、道はおのずから分かっていくんじゃないか。そのようにジョン・ホワイトは言うのであります。その方と一緒に歩こうと思えばそれで十分なんじゃないか。私たちは ガイドもそう、ガイダンスもそうですね。神様ご自身より神様の与えてくださる導きの方を求めて、神様の与えてくださる地図の方を求めて、神様ご自身を求めていない時があるんじゃないかと思います。神様ご自身を求めようじゃありませんか。私たち夫婦が牧師として最初に派遣されたのが東村山の東京聖書学院教会でありました。そこの牧師は小林克夫という私たちの教会にも来ていただきましたが、本当に素晴らしいメッセージを語る牧師でありました。その先生がよく言われたのでありますが、神様を喜ぶ、神様を喜ぶということの素晴らしさでありました。ちょっと聖書を開きたいんですが、ローマ人への手紙の5章、新約聖書のローマ人への手紙の第5章であります。ローマ人への手紙の第5章の1節から11節、その教会その受付にで借りていらっしゃる方、口語訳の聖書では後ろの方の238ページです。ローマ人への手紙の5章の1節から11節、本当に素晴らしい、人々に愛されている聖書の言葉がそこに書かれています。お読みいたします。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストにより神に対して平和を得ている。私たちはさらに彼により今立っているこの恵みに信仰によって導き入れられ、そして神の栄光に預かる希望を持って喜んでいる。それだけではなく、患難をも喜んでいる。なぜなら患難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを知っているからである。そして希望は失望に終わることはない。なぜなら私たちに賜っている聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからである。私たちがまだ弱かった頃、キリストは時に至って不信心な者たちのために死んでくださったのである。正しい人のために死ぬ者はほとんどいないであろう。善人のためには住んで死ぬ者もあるいはいるであろう。しかし、まだ罪人であった時、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたのである。私たちはキリストの血によって今は義とされているのだから、なおさら彼によって神の怒りから救われるであろう。もし私たちが敵であった時でさえ、御子の死によって神との和解を受けたとすれば、和解を受けている今はなおさら彼の命によって救われるであろう。そればかりではなく、私たちは今や和解を得させてくださった私たちの主イエス・キリストによって神を喜ぶのである。この5章の1節から11節までには3つの喜びが出てきます。最初は2節にあります、神の栄光に預かる希望を持って喜んでいるとあります。やがて来たるべき世で神様の素晴らしさをもっと知る、そして私たちもその栄光の中に入れてもらえるのだと、天国の希望を喜びを持って語っているのであります。本当に私たちはこの天国の希望を持って喜んでいる。神様が私を迎えてくださる。神様はその栄光の中に私たちを入れてくださるというのであります。これは分かりやすいですね。天国の希望があるから喜びだというのであります。そして3節には患難を思える。いいことばかりではなくて、苦しいこと、嫌なこと、辛いことが起こってもそれも私は喜べるんだというのであります。これすごいなと思いますが、本当にその苦しみによって私たちは整えられる。私たちの内側が清められていく。痛みの中で、苦しみの中で私たちは本当に内なる人が取り扱われていく。苦しいことだって喜びなんだというのであります。これはまあまあすごいなと思いますね。もう本当に上級コースだなって感じがします。苦しみを喜べるんだ。でもですね、三つ目の喜び、単にこれは単純に 神を喜ぶと出てきます。11節でありますが、神を喜ぶ、これが素晴らしいんだとよく小林先生はおっしゃいました。でも私はその頃ですね、本当にその意味がよくわからなかった。神様を喜ぶ、いや、神様がこんなに私のことを愛してくださったことを喜ぶとかです。神様が私の人生を導いてくださることを喜ぶとか、わかりやすいんですね。でもここで神様を喜ぶ、神様ご自身を喜ぶ、神様が、神様ご自身よりも神様くださるもの、神様与えてくださること、そちらばかりに私も目が行ってたんだと思いますね。神様これをしてくださった、神様が何を与えてくださった、それ を私は本当に捉えられたと思います。でもそれを超えて神様ご自身を喜ぶ、神様と共にあることを喜ぶ、神様の存在と共にあることだけを喜びとする、そこへと私たちは招かれているのであります。皆さんどうでしょうか。神様ご自身を求めているでしょうか。神様のくださるものを神様以上に大切にしていないでしょうか。神様ご自身を喜びとさせていただこうではありませんか。神様ご自身が私たちと一緒に歩みたいと願っていらっしゃる、それを、あれをくださる、これをくださる、それも素晴らしいでしょう。でも本当に神様ご自身を喜びとして歩ませていただきたいと思うのであります。2番目のポイントに進めていきたいと思いますが、握りしめないで手を開こうということです。私たちは握りしめているものはないでしょうか。絶対これは失いたくない、絶対これは手放さない、そのように握りしめているものはないでしょうか。あなたに必要なものはすべて私が与えるから、私にすべて委ねなさいと神様はおっしゃるのであります。創世記の22章に戻っていただいて、14節の言葉に注目したいと思うのでありますが、聖書の一番最初の26ページになりますが、14節、22章の14節。それで、アブラハムはそのところの名をアドナイエレと呼んだ。これにより人々は今日もなお主の山に備えありという。アブラハムにとってイサクはどれほど大切な存在だったろうかと思います。本当に絶対失いたくない、失うことなんか考えられない存在だったと思います。そのイサクを私に捧げなさいと言われたのであります。アブラハムがどんな思いでこの時を過ごしたのか何も書かれていません。聖書は本当に小説だったらここですね、アブラハムの苦悩を一生懸命一生懸命一生懸命この書くんでありましょう。でも聖書は、アブラハムの苦悩を何も書かないで、ただ翌朝早く起きたと書いてあります。翌朝早く出発したと書いてあります。本当にすぐ従ったのであります。ぐずぐずしていませんでした。本当に神様に従いました。語られた時にすぐに従ったのであります。そしてイサクから犠牲にする羊はどこにありますかと聞かれました。その時にこれは、7節8節のところでありますけれども、その時にアブラハムはこう答えました。神様が準備してくださるよ、神様ご自身が白飯祭の子羊を備えてくださるよと、そのように答えました。私たちはこれはまるでアブラハムが苦し紛れに行ったかのように、ごまかしているかのように思えるかもしれません。でも聖書は違うふうに語っています。ヘブル人の手紙、もう一箇所だけ読みたいと思いますが、ヘブル人の手紙の11章、新約聖書の355ページでありますが、このヘブル人の手紙の第11章の17節から19節をお読みいたします。新約聖書の聖書の後ろの方のですね、355ページになります。 17節から19節をお読みいたします。信仰によってアブラハムは試練を受けたとき、イサクを捧げた。すなわち約束を受けていた彼がその一人子を捧げたので、この子については、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれるであろうと言われていたのであった。彼は神が死人の中から人を蘇らせる力があると信じていたので、だから彼はいわばイサクを生き返して渡されたのである。アブラハムはイサクが神様を生かして返してくださると信じていたのであります。無から有を生み出し死人を生かす神は、それがお出来になると信じていたのであります。ですから、私たちはすべて神様が最善を与えてくださる、最善にしてくださる、神様は必要を与えてくださる、神様は無から有を生み出せる、神様は死人を生かすほどの力を持っていらっしゃるのだと信じて、神様は必要を与えてくださると信じて、私たちの手に握っているものを、私たちが握りしめているものを、こだわっているものを手放すことで、皆さん、私自身の話をするならば、あ、なんだろうな、自分が握りしめてるものなんかなって思ったときに、自分は本当につくづく人だなと思いますね。信頼できる人たちがこの世に教会に与えられている中で、この人々がいるから私は今牧師ができているんだと感謝しながら歩んでいく中で、私の中に神様に頼るよりも、人に頼っている、みんなに頼っている、皆さんに頼っている部分があるんじゃないかと気がつかされることがしばしばあります。神様に聞くよりも、皆さんに聞いて、皆さんがそう言われるならばと受け止めていることがあるんじゃないだろうかと思うのであります。もしもこの人々がいなければ、もしも皆さんがいなければ、教会はどうなるんだろうかということも感じることがあります。でも、本当に違うんですね。皆さんは神様が私の人生に与えてくださった素晴らしい存在である、神様が共に歩むように与えてくださった存在であります。本当に感謝しています。でもそれも神様が与えてくださった存在であり、神様が一番大切であります。牧師である私が神様のことをお互いよりも大切にする、人間的な情やつながり、それも神様が与えてくださったものでありましょう。でもそれを超えて神様に従っていくこと、神様ご自身に聞いていくことがどれほど大切なことであろうかということを思わされるのであります。そして私自身が神様に従っていくことが、それが私たちお互いにとっても一番の幸せなんだ、本当に期待に応えたいという気持ちも起こってくる。でもそれが私たちをいい関係に導いていくんじゃない、本当に神様を第一として神様の御声を聞いていくときに、お互いの関係も神様の祝福をいただいていくんだなと思わされるのであります。皆さんは今握りしめているものは何でしょうか。お一人お一人違うと思う。あの人はどうですかって、あのペテロがヨハネのことを聞いたように聞かなくていい。あの人、私が従うのはいいです。だけどあの人はどうなんですか、あの人はやってないじゃないですか。そんなことを気にする必要はない。あなたは私に従いなさいと神様は語っていらっしゃいます。今その手を開いて、主がすべてを委ねて、主がすべてを委ねて私に従ってきなさいという御声を聞いて、本当に主にすべてを委ねて従っていこうじゃありませんか。主はいつもいつも最高のものを持って、主の山に備えありで本当に従っていく者たちに神様の祝福を与えてくださる、必要なものをいつもいつも備えてくださる、そのことを私たち自分の経験として経験させていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちを招いてくださっている招きを覚えて感謝をいたします。でもその招きは本当に、ああそうだなと喜びを持って 従えるものもありましょうし、時にはどうしてそこまで従えって言うんですか、そのように本当に心に葛藤を覚える時もあるでありましょう。でも本当に私たちがあなたに与えられたものではなくて、あなたご自身を第一にしていく時に、本当にあなたの祝福がそこにあることを思います。私たちにとってあなたが与えたものではないもの、あなたを喜ばせないものを捨てるのは簡単であります。でも、あなたに与えられたもの、あなたが見ても素晴らしいと思ってくださるものを手放しなさいというときに、それは本当に苦しいです。どうしてと思います。納得いかないときがあります。主、どうか助けてください。本当に私たちがあなたを大事とし、あなたがあなたご自身を喜びとして、あなたがその時その時に与えてくださる最高のものを本当に感謝しながら歩ませてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、今あなたの迫りを受けていらっしゃるお一人お一人を雪めぐり、神様その魂に触れてくださいますように、聖霊よ、どうかあなたがお一人お一人に語ってくださいますように、触れてくださいますようにお願いを申し上げます。あなたをお待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。しばらくの間、お祈りの時を持ちたいと思います。本当に皆さんも手を開いてお祈りしようじゃありませんか。握りしめているものがあるならば、その本当に具体的に神様の前に持っていこうじゃありませんか。本当に私たちのこの肉体の手も開いて、神様、私のすべてをあなたにお任せしますとお祈りの時を持ちましょう。しばらくお祈りの時を持ちましょう。